こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。さだれいこです。さだれいこのレイコランドカフェオープンの時間です。まあ今日はですね、はい、8月の29日ということで、うん、もう夏休みももう終わりばってんかさ、そうそう、もうよかとやるかみんなほら宿題のことっとは、
あ、今もう
もう必死やろね。うん、私もそげんやったね。まあ、まだ29日やったらまだあと2日あるのを思い寄ったもんね。まだあと2日もあるけんがまだ大丈夫って思い寄ったね。これあんまり危機感持たんやったね私ね。もう怒られたらもうしょんなかと思って言っとりました。はい、というわけで皆さん私のようにならないように皆様頑張ってくださいね。どうか最後までお付き合いください。この番組は親和銀行カステラカフェ自由飛行館の提供でお送りします。さて今週の1曲目なんですけども、もうほらね、子供たちもさ、もう夏休みの終わってからさ、あと2日あるばって、ばってもう3日後にはもうね新学期の始まりやろもうそういうけんがね、子供たちのためにこの曲をお送りしようと思ったばってん、この時間に聞いたネームとなんで今気のついたっすねすいません、さだれいこのですね、子守歌です。タクシーの運転手さん狙んごとしてくださいよろしくお願いします。さだれいこ、君に幸あれ。紹介のコーナーですけどもね、ここにお便り紹介のコーナーっていうところの書いてあったけどさ、ここにいつもさ、あの月始めになったらさ、 MVP の発表とかなんだかなかんだかとかこうわーって書いてあったらね、あ、もう時間の中ねって思うとさね、もうものすごくね焦るとばってんがね、あ、 ごめん、さっきの君に幸あれはですね、はい、辻間の達也のリクエスト曲でしたすいませんでした、はい、申し訳ございませんでした。そしてですね、いっぱいもう人とかですね、精霊流しのうちの母の精霊流しについての、メールがですねいっぱい来てるんです、ありがとうございます。愛知のムーミンママさんはですね、昨日は長崎では精霊流しでしたねということで、昨日ということは16日にいただいたんですね、ネットのニュースなので佐竹の立派な精霊船を見せていただきました、はい、長崎で育った私は子供の頃は精霊流しは花火が怖い日でした、頭の上からヤビヤヤビヤって今言わんばってさ、今ロケット花火って言うやろ、ヤビヤって聞かんよねあんまりね、ピューってロケット花火って言ってさ、飛んでくるし足元にはネズミ花火やお前中で爆竹やろね、がバンバンと。でもちょうどさだまさしさんの精霊流しの歌がヒットした頃に近所のおじいちゃんの船を送った小5の頃悲しいと思いました。そして19歳で祖父を送り16年前に母の船を出してやっとさだまさしさんの歌の意味が少し分かった気がしました。長崎の人の思い、そして故人を偲んで見送ることを祈り、爆竹とお金の音はそういう思いが込められているのですね、今年もいろんな思いとともに夏が過ぎていきますということでですね、本当ですよね、なんていうんですかテレビの、まあ、いろんなテレビが来てましたですから、私も映ったり映らんかったりしとったんですけれど、それからこの人もですね、長崎の伊佐早子さんからですね、今年の4月にお母様が亡くなられたんですね、久しぶりに精霊流しを拝見したいと思い1泊2日の泊まりがけで近いのに長崎へ行きました。伊佐早からげない、わざわざね、その時にあれと思ったのですが、やはりそうだったのですね。私も一昨年の6月に父を、1年半の入院の後いなくなりました。その年の初盆に間に合ったので、精霊船を出して長芝まで母と娘2人とついていった母も去年5月にお風呂場で突然倒れ意識不明のまま1ヶ月後に亡くなり、2年続けて精霊船を出すとは思いませんでした。はあ、本当ですね。佐竹の精霊船を拝見して父と母のことを思い出してしまいました。まあ私たちが元気に過ごすことが父と母の供養になるかなと今でも思っていますという、それはそう、確かにそうですね、本当私もそういう思いますよ。やっぱもう元気にするしかなかったですけど、もう私はですね、あの後もうですね、声の伝言となってですね、はい、実を言いますと、でその前から7月の、ツアーの終わってからちょっと風邪ひいたんですよ。でそれは風邪が治りかけた時にお盆の用意をし始めたらですね、熱が出始めて、それでもう声の出ん頃にちょうど精霊船の場流す日やったんですよ。でもうそれでその後に、東京に一回帰ったんですけど、東京に一回帰ってすぐ先生の予約場取ったらですね、先生が慌ててですね、もう声出らんけん、ほんでもうなんかもうなんつうと、ここなんでよ、ほらここのこのなん首の下のところにさ、こう肉のボヨヨンってこうほらあること感じて、わかる、なんかこう重たか感じ、そのが腫れとるということですよね。でそれでもう先生びっくりして、で点滴3日間ぐらいしましたね、はい、で声出らんやったけんね、で声がとにかく出らんっていうことは歌手としては致命傷ですからはい、そういうけんがね、もうね、1週間ぐらいはできるだけ喋らないでくださいね、声出さないでくださいって言われたんですけど、まあ仕事やったけどそれは無理ですけどですね、はい、まあそんなこともございました。そしてこの方はですね、もういろいろね、本当うちの母の精霊船場ですね、精霊船に、まあ、手を合わせてくださった方、本当ありがとうございます。ですね、この方は甘辛団子さんもですね、15日の深夜にテレビ放送された精霊流しを見て玲子さんのお姿も分かりましたけど、はあ、深夜にですね、28日にはそう、佐田玲子ナレーションをやらせていただきまして、はい、今時ナビゲーターって言うとげな、ナレーターってあんま言わんとね、ナビゲーターって言うんですけど、ナレーションをですね佐田玲子がしたんですけども、なかなか難しいかもんですね、自分型のなんか精霊船の話のナレーションっていうとは、そのあんまりこう心は込めすぎたらいかんし、かといって淡々ってなんか喋ってもよかとかどうかわからんし、ものすごく難しかったですけどもね、はい、そしてですね、曲ですかね、はい、ごめん、いろいろ狭んかところ 今日いつものスタジオじゃなかけんね、いろんなものの当たってごめんなさい、曲いかんばいかんとですけども、まあそういうことで、まあ、いろんなあの母の精霊船場流しながらですね、まあ、一応うち、まあ、あの自由飛行館が母がオーナーでしたから、自由飛行館をずっとこうね、お母さん自由飛行館のほらここにね歩けんねとか言いながらですね、まあ、後ろをついていったんですけど、本当皆さんありがとうございました。ですね、神奈川のターボーさんからのリクエスト曲ですね、グレープ紫陽花の歌。
鳴る滝までは中川抜けてく川端柳、人の心をごまかすように七つアジサイ花はオランダ産の置き忘れ、
さだレイコのレイコランドカフェ。
お待ちかね、好評長崎のぼせもん区会。
はいはいはい、来ましたよ来ましたよ。
ということで、長崎のぼせもん区会の時間でございます。8月のお題はもう、もうね、今週で最後ですけれども、はい、階段メダル宿題になっております。そして、もう来週から9月ですから、9月はマナー、楽器、靴になっておりますので、どんどんもう9月の方はね、みんな扱ってやるね。なんかさ少なかとやもんね。なんかさ、なんか
夏バテか
な、なんか文字も書くとスカンってあるね、ここに扱う時にさ、すげえ思うとばってんさ、それではどうぞ。
はい、まず最初はですね、おはがきでいつもいつもいつもありがとうございます、はい、青木博之さんからいただいております。お題は宿題です。はい、いらっしゃい。夏休み、
はい、
ここぞと張り切るお父さん。
お
夏休みの、宿題作成、張り切ってるお父さんいらっしゃるのではないでしょうか。
あ、夏休みのね、
おいに貸してみろ、考えたらして、
いやダメとって、そういはいかんとって、
いやいやいや、もうここでお父さんの威厳を見せんとかんと、
いや、お父さん上手すぎてからすぐバルッケンがこれ大剣出そうってもろたやろあんたねって先生が絶対言いなけん、なんとかくん、まあね、お父さんに手伝ってもらったろう、ねえとかなんかいいなとさね、
それもよし、
うん、そうよしじゃなかったって、私なんか手伝ってもらえなかったよ、
兄ちゃんも姉ちゃんも、
いや
兄ちゃんね、お姉ちゃんも、
兄ちゃん姉ちゃんも兄ちゃん姉ちゃんも兄ちゃんにも手伝ってもらえなかったよ。
そう
お母さんには作ってもらった
そういうの編み物とか
雑巾場、
雑巾
雑巾場2枚作っていかんばいかんやった、手で縫っていかんばいかんや
った、手縫いで、
うん、それがもう1枚しか私間に合わずに1枚お母さんに縫ってもらいました。
いい思い出ですね。
すいませんでした、はい、さて私の方ですけれどもですね、
はい、
所沢の黄昏のひまわりさんからいただいております。お題は宿題。
はい、いらっしゃい。
あと3日、絵日記工作手伝って。
あー、子供のね、切ない
。はい、我が家は3人の子供が小学生という時代がありまして、夏休みが終わる頃には遊びは禁止で、終わってない宿題をやらせてましたよ。もちろん母親の私も手伝って、今となっては大変でしたけど懐かしい思い出です、という。
お
ー、あー、やっぱ親そらそうよね、親も頑張らばいかんとさ、ある程度ちょっとね、やっぱりね、あのちょっとやっぱりあの感覚がいい、いい感覚の親の持ち主がよかね、
まあね、
感覚の悪いかお父さんとかお母さんとかにね、作られてもっていうことは気もするもんね。
親が作ってさ持って行って、先生からお前もうちょっと上手に作れよって言われたらもうショックやろ。
いや絶対に、いや、そげ下手くそに作るとか難しかった。
あ、そうなんだ。
大人は、はい、それではライフ大ちゃんどうぞ。
まだ子供である大ちゃんが次を呼びますね。
何番言う
の。おはがきでいただいております。この方もいつもありがとうございます、はい、川端柳さんからお題、階段です。
はい、いらっしゃい。
踏み外し、
うん、
スネを打ちつけキャーマグレキャーマグレキャーマグレって
キャーマグレは
分かるかな。長崎の人は分かるけど
長崎の人は分かるばって他の人は分からんやろ。こういうポッドキャストで聞いてる人はキャーマグレって言われても困ると思うんですけど、うん、
解説が下にこうテロップで出ておりますので、
まあ、いわゆるあの弁慶の泣きどころですね、すね場ですね、
はい、
要するにキャーマグレってなんて言うんだベスト
ベスト
いや要するに
直近
あのいや違う違う要するに、うん、もう一番のもう一番の最も辛い
痛い
というね、
動けなくなる、
そうそう、まぐれがまず言わんけんね、まぐれとってまぐれとって気を失うという意味やけんある意味ね
そうそう気を失ってる
ね、あの人まぐれとってい
やいや長崎はね
東京は言わんと悪かばって
まぐれたけん
ねと言わんね、マグロがどうしたのって聞かれてさどうせね、はい、キャーマグレって言ったらもうねあのもう本当にもうねもう
究極に
もう究極に、うん、もうとにかく意図をして、うん、もう牙失うそう失いそうやったってそういう意味ですね、
まぐれそうになるやっけ、う
ん、こんだけ名古屋言わんばいかんと難しかね本当、はい、それでは私の方はですね、はい、今週とはあ、うん、ネタラサヤコさんからいただいております、はい、お題は先生の宿題、
はい、いらっしゃい。
長月は宿題チェックに追われたし、
あ
子供たちは8月31日までが勝負、先生方は9月1日からが勝負どちらもファイト
あそうか、
うん、
あ裏方の話でね、うん、
先生は
なるほどなるほど、
先生方も嫌 やろね嫌、ね、やろねって言うともおかしかばってさ、
たまった宿題やっけね、
出しとっとやっけん、
うん、
受けすげん出さんでもよくもたきの
いやいやいや
ストバってんがね、少し楽になれることに先生たちもさね、
まあそれでも子供たちがみんな持ってくってやっけん、
そう ね、
ま
あ、一応ね、はい、まあ、先生たちも、まあ、宿題に追われる9月の1日からですけどもね、
なるほどね、
はい、というわけでさて今週の週一はどなたにいたしましょうか。
いややっぱまぐれたで
しょ、キャーマグレやろキャーマグレはね本当長崎しか使う、長崎っていうか、まあ、長崎県やろ ね、 男言葉です ね、 だいたいあのいやまぐれというあん人はって言うよ長崎は、
あ女性も、
うん、バッテンキャーマグレっていうとは女の人使わん ね、はい、それでは川端柳さんもう一回どうぞ、はい、
踏み外し、
うん、
スネを打ちつけキャーマグレキャーマグレ
だね、ほんと牙を失うたてやろね、
ほんもう
牙を失うぐらいも痛かったてやろね、
もう目の白くなって
しまう、ようわかる、よう分かる、川端柳さん久しぶりにですね、うん、はい、キャーマグレで秀逸になりましたですね、キャーマグレで秀逸だとどうやろうか、まあ、というわけでですねあなたには、はい、カステラカフェ自由飛行館のグッズにサインさせていただきまして、
いいですね、
お送りいたしますのでお待ちくださいね、
はい、
来週からはマナ楽器靴がお題ですからね、
はい、
どうぞどんどんよ、ほんと書いてくださいね、もう本当にね
待ってますよ、
暑かとさ、暑すぎっとさ、うん、なんか
物、ね、
もうなんかじっくり物を書こうときにならんとさ、暑してですね、どうか皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
長崎のぼせん文句会おしまい、おしま
ーい、はい、肉いっぱい食べて元気つけてね、
はい、
さだれいこのレイコランドカフェ。
さあお便り紹介のコーナーですが、地獄耳さんからいただいておりますけれどもですね、精霊流しの日 お疲れ様でしたということで、あの日はちゃんと21時前に帰宅してカフェも、あ、レイコランの会話も聞いたときなよ、すごくね、記憶お母様の精霊船をきちんとお見送りできてよかったです、うん、一緒にお見送りしたピグミ2号さんもどうしても記憶お母様の精霊船を見送りたいと言ったので、うん、2人で飛行艦の前で手を合わせありがとうございましたとお礼を言いましたというね、本当ですね、まあ、あのそれからですね、うん、あの今年の夏梅雨明け後ずっと暑いですけど、8月の6日と9日とさらに15日に手を合わせ祈りの時が訪れ、15日の精霊流しが終わると一段落、
そうです ね、
そうですね、はいはい、今年の夏はリオ五輪や高校野球でテレビやラジオ放送は忙しく、あまり原爆の特番が放送されていません、うん、確かにそうやったですね、うん、ほとんどやっぱオリンピックでしたね、うん、私は小中学の9年間は平和教育を受けました、
うんうん、
学校が爆心地から近いせいか、おのずと平和学習は当たり前と思ってました、うん、 大人になった今は平和学習なんぞは無縁の日々ですが、少し涼しくなった夏の終わりに平和公園や爆心地公園などに散歩がてらに行ってみようと思う次第です。玲子さんは平和学習を受けた記憶ありますか？いや、ありますよ。長崎は、やっぱ8月の9日でしたね。6日はなかったですね。6日はなかったですね。 で、ここでも大分は6日と9日と15日とサイレンが鳴るとですよね。そういう、ね、私言いましたですよね、あの長崎はもうサイレン鳴るやろ。でも長崎だけしか鳴らんと思っとったさね。東京行った時にがっかりしたさ、サイレンの鳴らずに、ね、そういうけどなぜ鳴らんてるかと思っとったと。そしたら大分では6日と9日と15日鳴る時のさ、そういうけん、あ、やっぱりそういう意味では平和学習も今も大分もあるそうで、意見がね、やっぱり大事なことやなと思います。今年はまあリオオリンピックでね、そういうその、いろんな、でもまあ映画でも結構、ありましたですよね、そういう戦争の映画とかありましたから、はい、硫黄島とかありましたですね、あれも、
東京はあれでもなんていうの、東京大空襲の日にサイレンが鳴るやろ。
そう、東京大空襲の日には鳴るとばってんが、あれはもう、もう3月ですからですね、はい、ですから、できればですね、やっぱり変に今サイレンが鳴ったらさ、もうやっぱりいろんな意味で危なかったということもあったでしょうけども ね、昔から鳴っときゃ誰も驚かんだとばってんがね、もう今になってから急にそげんサイレン鳴らしてもっていうともあっとやろうけれども、なんか私としては、東京でもさ今からね、やっぱほら某国営放送はちゃんと流したいね、ね、それは一緒にやっぱりやってほしいかねっていう気持ちはありますですよね。
一体になってね。
そうそうそう、もう日本人がもうやっぱり一体になるということは大事なことですよ。やっぱりどうしてもなんかこう、なんちゅうと、対岸の火事やもんね。やっぱそういかんねと思うとばってさ、さてこの人はですね、ラジオネームたけしさん、玲子さんのブログ見ました。お墓の文字に金、お墓の文字を金色に塗るのは、私ん家のですね、佐田家のお墓場やっと金色に塗れたんですよ、文字は。今まではね、塗らんやったとか塗る機会がちょっと、ちょっと逃してたんですよ。でようやく、母もね、亡くなったということで、やっと金色にこう変えたので、ブログにですね、文字も金色になりましたという写真も載せたんですね。お墓の文字を金色に塗るのは私が以前住んでいた熊本の山鹿でも見かけました。これって九州全体であるんじゃないでしょうか。 FM 大分のリスナーさんに聞いてみたらいいと思います。金色にする意味は来世に行っても明るく輝いているということでしょうか。私も東京の人間なのでちょっと驚きましたということなんですけども、鹿児島はあることですね。あと熊本も一部であって、大分はですね、ない。大分のお墓はないですね。金色に塗ってるところはないですね。やっぱなんていろんな説がありますけれども、やっぱ中国の影響じゃないですか。金色とか赤色とかですね、やっぱそれはどうしてもこう中国の影響を受けていると思います。だから金色、そけ私ね、長崎港、なんか知らんけど長崎港からこうなんか仕事で船でこう帰ってくる仕事になったさ、で長崎港からふーって帰ってきたらね、ちょうど長崎のこう山の中腹のあたりがねピカーって光るとさ、何やろうと思っとったら、お墓のあの金の文字がね夕焼けにこう反射して光っとっとね、そういうけんね、うわーこんなことであっとねと思って、だからなんかいろんな意味で、派手は派手ですけど、でも私にしてみれば、長崎の人にしてみれば当たり前の話ですけどもですね、そんなこともありますけども、それからあと1枚かな、でもちょっと長かとあって、長かとダメ、あ、そう、もうはっきりしとんなっとですよ。岩本さんがですね、というわけで、それではね、もう一枚こう読もうかなと、次行きましょう。それではですね、北島賞は長崎の伊佐早子さん、北島の丸ボロセットをお送りいたします。ご両親が亡くなって、でも自分たちが元気に過ごすことがね一番の供養になるんじゃないかなという、そういうお話でしたね。北島賞、北島の丸ボロセットですね。そして MVP ノミネート、ごめんなさいね、ラジオネームたけしさん、お墓の文字金色、 ね、これはね本当長崎の人はね当たり前と思うどっけね気のつかんとさ、うん、バッテンね他の人はねあの諫早からこう食っときにねあのトンネル過ぎてみんなびっくすとさすぐ右側にお墓なっけ、うん、おえー、なんすかあれはってな、な、なっとさね、うん、はい、そんなこと後でですね、それから後であとは、東安省は地獄耳さん東安の、うん、まあ、カステラをねお送りいたしますからね、まあ本当にあのいろいろありますけれども、もうこの暑さにですね、まあ、できるだけお年寄りの皆さん、ね、をお持ちの方々は28度ぐらいのクーラーの設定をですねあの必ず なすっといてください。そうでないと危なかです。もう今35度とかないよるけんね、本当によろしくお願いしますね、というわけでどうかね、また来週元気でお会いいたしましょう。本当に皆様ねありがとうございました。さだれこでした。この番組は新和銀行カステラカフェ自由飛行館の提供でお送りしました。